知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は犯罪被害に遭われた方へ見舞い金を給付しますについて市民共同課の熊沢さんにお話を伺います。熊沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、犯罪被害者等支援の総合的対応窓口が開設されたと聞きました。具体的にどのような窓口なのでしょうか。
はい、こちらは市役所の市民共同課に開設している窓口になります。犯罪被害に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療の問題、住居の問題などに困った時に市役所の担当課がそれぞれ異なりますので、担当窓口を訪れて都度説明を繰り返さなくてはいけないことは被害者の方に大きな苦痛を強いることになります。そのため犯罪被害者の方やご家族、あるいはご遺族の方からの相談や問い合わせに対応する窓口を市民共同課に一本化し、関係課と連携してワンストップで対応していきます。
わかりました。市民共同課でお話をすれば関係課で連携をしてくださるということですもんね。私たちの心の負担も減りますし、ありがたいことだなと思いますね。そして見舞金制度は新たにスタートしたものですね。まずは一宮市犯罪被害者等支援条例について教えてください。
はい、犯罪被害者の方やご家族、ご遺族の方が再び平穏な生活を営むことができるように支援していくため、一宮市における犯罪被害者等支援に関し、基本理念と施策の基本となる事項を定めたものになります。犯罪被害者等は、生命や財産、心身などに直接の被害を受けるだけでなく、二次被害や再被害に対する不安や恐怖を抱えることもありますので、一人一人の置かれている状況を踏まえ、適切な支援を途切れなく行っていくことが求められます。この条例は、地域社会全体で犯罪被害者等を支えるための根拠となるもので、市の責務、市民や事業者について定めています。
そういうことなんですね。一宮市がどういった考えや理念で進めていくのか、そういうことが示されているということですね。では続いて、犯罪被害者等見舞金とはどのようなものでしょうか。
はい、殺人などの犯罪により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族の方や、犯罪被害により重傷病あるいは精神疾患を負われた犯罪被害者ご本人に対し、経済的な負担を軽減するという目的で見舞金を支払いするものです。この制度ができた令和5年12月21日以降に起きた犯罪による被害が対象になります。
わかりました。それでは犯罪被害者等見舞金について詳しく教えてください。
はい、見舞金は3種類に分かれています。まず遺族見舞金、こちらは犯罪被害で亡くなられた方のご遺族が受け取っていただくもので、金額は30万円です。次に、重傷病見舞金ですが、こちらは犯罪被害の療養期間が1ヶ月以上かつ入院期間が3日以上の重傷を負った場合にご本人に給付させていただくものです。金額は10万円になります。最後に精神療養見舞金で、殺人未遂や不同意わいせつなどの特定の犯罪行為による精神的な衝撃が原因で療養期間が3ヶ月以上かつ 3日以上労務に服することができない程度の精神疾患を負った場合に、ご本人に給付させていただくものです。金額は2万5000円になります。なお、給付対象者が同一世帯に複数いる場合や、同じ方が複数の給付を受けることになる場合は、30万円が給付の上限となります。
詳しく紹介をしていただきました。3種類の見舞い金があるということですね。それではどのようにこれらの申請はすればよいのでしょうか。
はい、申請書を必要書類とともに市役所6階の市民共同課にご提出いただきます。細かい要件がありますので、まずはお電話でお問い合わせいただければと思います。
わかりました。まずは電話で問い合わせをしてみるということですね。そして詳しく市民の皆さんが知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか。
はい、市の公式ウェブサイトで犯罪被害者等支援についてというページを設けていますので、そちらでご確認いただけます。ウェブサイト上の ID 検索欄に1058217を入力していただくと該当ページが開きます。よろしくお願いいたします。
詳しく知りたい方はこちらをご覧になってください。それでは熊澤さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、犯罪被害に遭いお困りの方は再び平穏な日常を取り戻すことができるよう支援してまいりますので、一人で悩まずに私どもにご相談ください。
まず市民の皆さんにはこういった制度があるということを知っておいていただきたいですね。今回は市民共同課の熊澤さんにお話を伺いました。熊澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回熊澤さんにお話しいただいた犯罪被害に遭われた方へ見舞い金を給付しますについては、広報一宮1月号6ページに紹介されています。お問い合わせは市民共同課、電話番号0586-28-8671、0586-28-8671です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。市宮市情報をお届けしていきます。まずは市民意見提出制度、地方創生や地域課題の解決に向けた総合戦略のお知らせです。 市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は市ウェブサイト市役所本庁舎1階美祭木曽川庁舎1階の市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。募集期間は1月16日火曜日から2月16日金曜日、2月16日金曜日必着です。活力ある街を維持・発展するため、デジタル田園都市構想総合戦略の素案を作成しました。提出方法は市ウェブサイト ID10582670 から電子申請、または電子メール、郵送、ファクスでお願いします。電子メールの場合、アドレスは政策アットマークcity.ichinomiya.lg.jp、 郵送の場合、宛先は郵便番号 491-8501 本庁舎政策課、ファクスの場合、ファクス番号は 0586-739128 0586-739128 です。お問い合わせは政策課、電話番号 0586-28-8952 0586-28-8952 です。続いては1380マルシェのお知らせです。野菜や加工品の直売を行います。日時は1月17日水曜日午前9時から午後1時、売り切れ次第終了します。なお、好天時は中止の場合があります。会場は本庁舎西側の夢折広場です。お問い合わせは農業振興課、電話番号 0586-28-9136 0586-28-9136 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、障害者手当を受給している方へ、手当の移動手続きはお早めにのお知らせです。障害者手当を受給している方が転居・死亡・振込先の変更や特定の施設に入所した場合は、速やかに本庁舎障害福祉課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で手続きをしてください。なお、過払いがあった場合は返納が必要です。お問い合わせは障害福祉課、電話番号 0586-28-9017 0586-28-9017 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。